はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日6日日曜日ですね、日曜日に番組を更新することは多分初めてかほとんどないと思うんですけども、ちょっと昨日バタバタしておりまして、番組録音できなかったんですね。ね、まあインターネット講座の受講生の方から、今日土曜日ですけどまだですかみたいな、楽しみにしてますよっていう書き込みをいただいて、おそうやそうや日曜日やろうということでですね、本日やっております。実はこれ2回目の録音なんですね。午前中に1回録音を終えて保存した時にドーンとパソコンがフリーズしまして、また一から撮り直しているっていうことなんですね。たまに、そういうことがあるのですが、2回目の方が、まあ、落ち着いてやれるので、いいのかなと思うんですが、はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。前編は私たち人間は一本の道を歩いているっていうね、話をさせていただきました、ね、私たちが歩いているこの道はズドーンとまっすぐな道ではなくて、箱根駅伝のようにスタートしてぐるーんと折り返してまたスタート地点に戻ってくる、そういうコースになってるんですね。前半のコースのタイトルは自我満足ゲーム、ね、どうやったらこの肉体である自分を満たすことができるのかということなんですね。お金とか財産、権力、ね、地位、肩書き、知識、人気、人間関係、結婚などなど、ね、自我はいろんなステータスを手に入れて安心しよう、幸せになろうと一生懸命に頑張るんですね。でもね、何を手に入れても残念ながら満たされることはない、ね、なぜなら自我には実体というのがないからなんですね。もちろん頑張ってね、やっていけば達成感とか優越感とかね、そういう快楽を味わうことができるのですが、ね、また雲のようにすっと消えていってしまいます、ね、穴の開いたバケツで水を汲むことができないっていうのとね、全く同じことなんですね。ガーン、クソー、また足りへんのか、もっと頑張らなあかんやんかっていうね、自我はまたね、あのステータスを探す旅に出かけるんですけどね、これには全くキリっていうものがないんですね。終わりがないね、最初にそのことに気づいたのがブッダなんですね。ブッダはある国の王子に生まれついたので、私たちが安心できる、幸せになれると思い込んでいるステータスを全て手にしていたんですね。あ、普通に考えれば苦労しないで全てを手に入れているわけですから、超ラッキー、超幸せって感じですよね。でもね、全く逆だったんですね。何一つ私を安心させてくれるものなどないではないかということで、心底絶望してしまったわけなんです、ね、外の世界から何を手に入れようが、この私はいずれ死んでしまう。一体何のために生きているのか、そもそもこの私とは一体誰なのかということでですね、家族を捨て、親を捨て、国を捨て、修行の旅に出るんですね。で、ついに悟りを開く、まあ、悟りを開くということは宇宙のからくりを知ってしまうってわけなんですね。この宇宙丸ごと自分だった、全ては意志なるものであって、この私なんてどこにも存在していなかったのだということに気づいちゃうんですね。全ては意志なるもの、私は存在しない、はぁですよね。だって事実この私はここにいるじゃないか、お気楽チャンネル聞いてるじゃないかってね、誰もがそう思うわけなんですけども、確かにその通りね、私はここにいるという感覚がありますね。この感覚が自我なんですね。この自我は全ての人間に組み込まれているプログラムです、ね、これがないと私は存在できず、ね、自我満足ゲームを楽しむこともできない。 はい、ブッダがね体験したのはこのプログラムがない世界なんですね。要するに私が存在しない世界、私が存在しないということはなんか全てが消え去るはずだと思うかもしれませんが、でも実際はそうではなかった。見るもの聞くもの全て自分だったってわけなんですね。なんて話を聞いてもねピーンときませんよね。私がいない世界っていうのはですね、例えば IQ200 の天才がですよ、どれだけ考えてもわからないようになっている。なぜならそこに考える私というのがいるからなんですね。考える主体がある限り考えられる対象があるわけで、どうしても主体と客体の2つに分かれてしまう。ですから全ては1つというね、宇宙の本質は思考では理解できないようになっているんですね。ですから何十万年も人間が気づくことができなかったっていうわけです、ね、思考がで、ね、理解できないってことはどうしたらいいんだってことになるんですけども、ですからどうしてもブッダのように実際に自分で体験するしか方法がないんですね。その体験を禅の世界では検証と呼んでいます。なあ、こんな話をしますと、うわー検証ですか、うわとてもとても私には無理ですよっていう人がいるんですけども、人間はね誰でもブッダだった時があるんですね。それ赤ちゃんの時、はい、生まれてきたばかりの赤ちゃんはまだ自我がない、ね、私という感覚がなく自他との分別もないんですね。ですから宇宙と一つになって生きている、まさにブッダが体験した世界だったんです。でも外の世界に触れていきますよね。でこれはお母さん、これはお父さん、あこれが私なんだっていう分別が出てくるんですね。その頃から自我プログラムというのが作動しまして、自我満足ゲームがスタートするというわけです、ね、私たち人間が悟りや覚醒なんてものに惹かれるのは、この無意識層では本当の自分は誰かっていうね、その答えを知ってるからなんですね。ですから磁石のように引き寄せられていくわけなんですけども、はい、さて2600年前にブッダが始めた覚醒ゲームは仏教と禅宗などね、ごくごく限られた人たちが延々と受け継いできたわけですけども、最近になってやっと我々一般人にもようやく受け入れられるようになってきた、要は準備ができてきたということなんですね。はい、そろそろ前半のゲームを終わろうとしている、ね、人類全体が折り返し点に近づいてきたというわけです。全ては一つ、ね、検証してこの宇宙のからくりが明らかになると、ありとあらゆる執着が消えていきます。まあそれはそうですよね。あれもこれもどれもこれも全部自分ですから、そもそも執着する対象がないわけです。はい、種を知っている手品なんてねつまらないですよね。真剣に見る気がしない、はい、そんな感じになってくるんですね。それとこの何かを手に入れようとか何者かになろうっていう欲望もなくなります。で今この瞬間に生きていること、それが全てって感じになってくるんですね。といっても快楽というものを否定しているわけではなくて、この外の世界から、ね、手に入るこの快楽っていうのはあったらあったでいいし、なければなかったでいい、ね、そんな感じで人生がすっかりシンプルになっちゃうわけなんですね。さてこんな感じで前半のゲームを卒業して目が覚めちゃう、ね、そういう人がこれからどんどん増えていくわけですけども、そうなっていくと人間業界はこれからね一体どうなっていくのか興味ありますよね。一言で言いますと、これまで価値があったものの価値がなくなっていきます。本当の本当にそれって価値あんのっていうね、そんなことにどんどん気づいてくるんですね。原発もそうですよね。原発がなければ今の社会は維持できないぞってね政治家は言うんですけども、そもそも今この社会をそのまま維持する必要があるのかってことになってるんですね。快適や便利をねずっと追求してきたわけなんで、そのために消費電力がどんどんどんどんうなぎ登りに上がっていって、ね、その電力を供給するために原発が必要なんだっていうねことを言うんですけども、いくら快適便利になっても心の平安とは全く関係がないんですね。まあそれどころか科学や技術が進化することで私たちはどんどん心の平安から遠ざかっていく、ね、そのことに気づく時がようやくやってきたってわけなんですね。はい、200キロの新幹線が300キロで走ったとしても、ね、10センチのテレビが3センチの薄さになったとしても、ね、私たちの心から不安は消えることはない、ね、これからはそのことを嫌でもですね考えさせる想定外の出来事が次々に起こってきます。 で、新しいこの世界へシフトするためにはまず古い世界を終わらせなければならないんですね。要するに地球規模で強制浄化の時期に今入ってるんですね。夜が明ける前の闇が最も深いって言いますけど、まさに今そんな感じになってきています。ね、今あるものはいずれなくなり形を変えていきます。常にあるものはない、諸行無常、ね、これがこの宇宙の絶対的な法則なんですね。なんかこんな話を聞くと怖くなってきましたって、ね、言う方がいるかもしれませんけど、全く悲観することがないんですね。なぜならその悲観しているのは自我ですから、その自我をピョーンって飛び越えて本当の自分が誰だったのかということを思い出しちゃえばいいんですね。本当の自分は生まれてもいないし死ぬこともない、ね、その真実と出会えばこの夜明け前というエキサイティングな流れをワクワクした気持ちで楽しむことができるというわけです。もう自我満足やりまくった、もう飽きちゃったっていう人はぜひね、一緒に後半のゲームを楽しんでいきたいなと思います、ね、逆にまだまだ足りない、やり足りないっていう人はね、とことんエゴと遊んでみてほしいんですね。今私がこの人生上昇塾みたいなことをやっているのは、これまでエゴ三昧の人生をやってきたからですよね。ある意味もう自我満足ゲームの優等生です。はい、結婚しなければ離婚することができない、まあ、当たり前の話ですよね。それと同じでまずとことん自我満足の人生をやってみる、ね、そして何をやっても何を手に入れても安心も平安もやってこなかったということをね、実際に体験して初めてそのゲームを終わらすことができるんですね。エゴ丸出して生きていけば必ず行き詰まってきます、ね、苦しくなってどうしようもなくなってくるんですね。ブッダがそうであったように、苦しみと絶望が後半のゲーム開始のゴングになっています。はい、ですから大丈夫なんですね。どこに行っても一本の道だから迷うことがない。ですから遠慮なくとことんエゴ三昧やってみてほしいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。